はい、それでは86ページからの紫の上物語見ていくことにしましょう。赤字でこうなってるところを見てわかるように不幸みたいなことが真ん中の辺にありますけれども、下の中央読んでみると、僕が勝手にこれ不幸と決めたというわけじゃなく、客観的に見ても不幸だと思うんですが、中央見てみると紫の上は理想の女性と言われるのとは裏腹に多くの不幸に見舞われている。一つは身分上光源氏の制裁になり得なかった、なれなかったということ。でもう一つは光源氏との間に子供が生まれなかったことにある。で、作者紫式部がヒロイン紫の上に与えた試練は想像以上に大きなものであるということで、どうも紫式部は登場人物全員不幸にしてやれっていうところがあったみたいで、この最大のヒロインであるところの紫の上も今言った2つの不幸をまず持ってきてるんですね。身分違い、そして子供を産ませなかったですね。これは大きいです。で、さらに言うと途中、浮気しまくる光源氏というキャラはそうじゃないと光源氏ではないということになりますから、仕方がないんでしょうけれども、ひとときたりとも本当の意味で紫の上が安心できたっていう日々はなかったんじゃないのかというぐらい不幸に身を置くんですよね。でも光源氏とすると紫の上は最大の愛している人でもあるという、なんか矛盾めいたところが、やはり源氏物語というのをこう非常に深いお話にしているなというところなんですが、さて先ほども言ったように源氏が18歳でちょうど夕顔を失った後、病気の祈祷のために北山の僧のところに出かけます。そうするととても可愛らしい少女が泣いているっていうのが垣間見えます。よく見てみると藤壺にそっくりじゃないかと、っていうことで、でこの若き紫の上、若紫ですけども、彼女が大事なスズメの子供をね、イヌキという小僧が逃がしてしまったって言いながらこう泣いてたっていう非常に有名なシーンを見てしまうんですね。それで88ページに行きますけれども、でこの子誰だろうと思って僧侶に聞いてみると、藤壺のお兄ちゃん、最大の思い人である藤壺の兄である式部の京の宮の娘だから、おこれはね、姪っ子にあたるんじゃないかということになって、よっしゃ、これはいずれね、藤壺がダメだとして紫の上を手に入れればいいんじゃないかという意味で、藤壺にゆかりの人という意味での紫の上を大事に大事に育てていくわけですよね。で、一旦この10歳の若紫を引き取りたいっていうふうに言うんですけども、尼がね、いやいやいや、ちょっとあなたロリコンでしょっていうことで断ります。で、ところが天君が病気になったりなんかして、結局は光源氏は紫の上の引き取り手となり、そして強引に二条院に連れて行ってしまう。もう強奪ですね。略奪婚に近いわけです。で、その二条院に連れてこられた紫の上は、当時光源氏は正妻葵の上もいますし、六条宮住所もいたりとかいろいろいますので、10歳ちょっとということもあって、源氏としては大切に育てようと。自分の理想の奥さんにしてしまおうということで、で、その教育をいろいろやるんですね。では89ページの教養という中を見てください。まず当時のね、貴族の女性の必須の教養というのは、1番手習いですね。手っていうのはこれ書道です。女でって言われるひらがなですね。まず書道、手を上手にしなきゃいけない。女でひらがな、これをきれいに書けるようにならなきゃいけない。それから歌ですね、和歌。まず古今和歌集すべてそらんじなさいと、全部暗唱できなきゃダメよということで、古今に書かれた歌を下敷きにして歌のやり取りをするなんてことはよくあったわけ で、片方が古今和歌集を踏まえて歌を歌ってきたのに対して、それに対する返しの歌、変化っていうものをするときに、相手がどの歌を下敷きにしたかっていうことを知りもしないで返したらバカにされちゃうわけですから、もう当然これはそらんじて覚えてないといけない。そして管弦ですね、音楽のことですけども、いろいろこととかね、そういうのが弾けたりとかしなきゃいけないというものも教養に入り、さらに4番目、和歌を書く紙の色とか質とか墨の工夫、それから衣服の合わせ方ですよね、色目のその合わせ方だとか、香なんかも焚いたりしますから、とにかく意外にいろんなそういうのを覚えなきゃいけないと。今の京都の祇園の舞妓さんたちとは言わないですけれども、立ち振る舞いから、知識、教養、いろんなものを学んで、どこに出しても恥ずかしくない貴族の女性というふうに源氏が育てていこうとするわけですよね。はい、で90ページに入りますけれども、でそうこうしているうちに葵の上が、出産をして夕霧くん生まれるわけですけれども、前回の六条宮住所によって取り憑かれ亡くなってしまう。で本来はショック ということなんですけれども、まあ、普通だったらもういい加減ね、源氏も葵の部が亡くなったところでショックを受けてしばらく床に伏せぐのかなと思ったら、何のことはない源氏22歳、紫の上14歳で2枕をこう交わしてしまうわけでして、でこの時紫の上としては光源氏と年齢差がありますから、なんとなくお兄ちゃんとか下手したらお父さんとかっていうような感じでずっと近くにいた存在の光源氏が、ある時実は僕君の夫になりたいんだって言って強引に2枕を交わしてしまうということにおいて非常にショックを受けたりするわけですよね。でまあ紫の上はお兄ちゃんだと思っていた人にいきなりエッチされちゃったりなんかしてショックを受けたりとかしたりしているわけで、でじゃあこれでもう源氏は紫の上で人生の恋愛遍歴を終止符を打つのかと思ったら、なんと敵方右大臣の6番目のね娘であるおぼろ月夜との恋愛にのめり込んだりなんかして、でもうね紫の上としたらショックの上にショックで、そこへ持ってきてそれをきっかけとして結局右大臣側との確執が強まった中で源氏はやばいと思って妻に退去してしまう。でまあ妻に行って紫の上を連れていくわけにいきませんから、離れ離れになって、で紫の上は手紙を出したりとかするわけですよ。源氏さん大丈夫ですか、あなた大丈夫みたいなことを言って、源氏としてもうんまあ大丈夫だよなんて言ってるうちに、今度は妻から明石に向かった源氏が明石の君っていう人を見つけて、そして恋愛し、でさらに子供が生まれてしまう。もうなんかいい加減してくれって感じですね。10歳で見初められで14で2枕を交わされ、愛してくれるのかと思ったらおぼろ月夜と恋愛し、で敵方の右大臣側との確執の中でその退去した妻で、わび暮らししててかわいそうかなと思ったら明石に行った瞬間明石の君を見つけ、でさらには子供生まれちゃったんだよ僕みたいな手紙が来ちゃったりなんかして、もういい加減にしろもいいところですね。でところがまあそうした嫉妬だとか精神的な苦痛の中で源氏から頼まれたことがあって、明石の君との間の娘なんだが、この娘は大事に育てたい、でついては明石の君がお母さんでは役不足だと、どうか紫の上君がその母となって育ててくれないかっていうようなことを言われ、でまあ子供生まれてないしでも子供欲しいわと思っていた紫の上としては、じゃあ明石の君の娘さん明石の姫君を私が預かって立派なねレディーに育ててみせるわっていうふうにけなげに思うわけですよ。偉いです。でまあ92ページに入るわけですけども、でもその後も源氏は朝顔の参院のところに通ったりとかして、紫の上はもう制裁ではない制裁核に過ぎないわけですから、いつでも地位が脅かされるわけで、ああ私の人生ってまた朝顔の参院さんに負けてしまうのかなとか思ったりしながらもぐっと我慢して、まあ、日々耐えるわけです。で源氏はまあ浮気者ですから、浮気はしつつもなんとか紫の上のところへ戻ってくるという日々を続けて、そして35歳になった源氏はもう映画の象徴ともいえる六条院を完成させます。でこれ188ページ参照と書いてありまして、だいぶ先に出てきますから先にちょっと見ておきましょう。188ページ花散る里のダイジェストのところで書いてるんですけども、まずこの六条院というのは東京ドームより広いです。東京ドームがどれぐらい広いかは僕はもう分かんないです。まあ言ってしまうと240メートル四方です。もうこれもよく分かりません。そしてその中を春、夏、秋、冬とこう四季の町からこうなってるようにこう4つに区切りまして、で春にいたのが光源氏と紫の上と、そして養女として引き取った明石の姫君。で夏にいるのが第12章である花散る里と、それから夕霧くんはもう分かりますね、葵の上との子供、息子ですね。そして玉かずらも覚えてるかな、夕顔の忘れがたみですよね、いずれ出てきますよね。そして秋にいるのがこれまた六条の宮寸所の忘れがたみであるところの秋好む中宮ですが、これはもう中宮となってますので里帰り用、さすがですね、中宮様のために1個開けてると。そして最後冬、まあある意味冬って寒いし辛いしね、場所もいまいちというところにいるのが明石の君。本当は明石の姫君のお母さんですから、まあ、結局明石の姫君は中宮になるわけですから、中宮のお母さんなんですが身分の上どうしても身分上小さく作ってるというこの六条院、この世の極楽という四季の町からなっている六条院を完成させます。はい、じゃあ戻ります。92ページね。でまあ紫の上とともに源氏は いわゆる東南の春の町に移り住み、まあ言ったように夏は花散る里夕霧、秋のとこには秋好む中宮、冬の町には明石の君がいると、というその壮大なる屋敷を作るわけですけれども、いよいよ六条院に移り住んだ初の正月になった時に、光源氏がこの春夏秋冬の順番を順番に回って挨拶をしていた時に、お母さんの明石の君がいわゆる冬のところに住んでるわけですよね。そして春のところに本来は光源氏はいるわけですけれども、この明石の君の冬のところで一緒に一日を過ごすということにおいて、紫の上はやっぱり本当の、まあ、夫婦、そして娘の母親は明石の君なのかしら、なんてすごく寂しい思いをしていたうちに、明石の姫君が受胎します。で、金蛇予定のもとに受胎するわけで、最終的に中宮になるわけですけれども、ここで初めてね、ここで初めて紫の上と明石の君、そして後に中宮になる明石の中宮、明石の姫君ね、当時はこの3人が会うんですよ。その時、まあ紫の上がどうするのかと、どういうふうに思うのかなと、僕なんかも読みながらドキドキしましたけれども、やっぱりいろいろ思うところはあるけれども、さすが源氏が認めただけのことはありますね、ということで、まあお互いに認め合い、でましてや明石の君にとっては自分の本当の娘を育ててくれた養母である紫の上、まあ、地位も高いということですので、ちゃんと遠慮したり挨拶したり感謝したりするというような、そういう姿勢を見た紫の上としても、今までいろいろ思い苦しみ悩むところもあったけれども、明石の君様はやはり素晴らしい方なのねっていうことで仲良くなる。すごいですね。まあ源氏は本当に女性に恵まれていると思いますけれども、こうして結局、まあ、3人で初めて会って、そして娘は最終的には金城亭に受胎し中宮になっていくということにおいて、めでたしめでたしと思ったんですが、終わんない話が。